皆さんおはようございます。飯田隆です。今から聖書の御言葉のメッセージを語らせていただきます。どのようにしたらいいのか祈って考えて、このような音声のファイルを作らせていただきました。皆さん、何もこの講談にはない中でですね、このように音だけ聞きますので、視線を皆さんはどこにやったらいいんだろうって戸惑うかな。だから飯田の写真をスクリーン出そうかな、一瞬考えましたけれども、恥ずかしいですし、なんか家のように思えてもいけないかなと思いましたので、音だけでお送りしています。途中で入ってきた人が音だけでみんなシーンと黙って聞いていて、飯田の姿が見えないと言ったら、これは何事かと、この途中で入ってきた人はびっくりするかなとか、まあ、考え出したらキリがないんですけれども、このような形でお許しくださったらと思います。皆さんお祈りをくださり本当にありがとうございます。また温かい、お言葉メールも、いただいて本当に感謝をいたします。さて、私たちは祈りというシリーズで先々週から学んでおります。そして今日はそのシリーズの続きです。シリーズの中でも大変大切なテーマを扱いたいと思っています。ストーリーはルカの福音書の7章の1節から10節で、その内容を確認してみましょう。2節、時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていたというところからこのお話は始まります。今日の主人公は百人隊長という人物で、その部下、ここにはしもべと書かれてありますけれども、ともかくこの百人隊長の仲間が病気になってしまったということです。3節、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。彼はユダヤ人の長老たちに伝言を頼んで伝令として送り出すんですね。4節と5節はちょっと注目したいところでもあります。4節、イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。ここには百人隊長が大変ユダヤ人の長老たちに信頼されている姿が書かれてあります。ユダヤ人というのは良いことではありませんけれども、特に古代のユダヤ人というのは外国人を差別していた、まあ、ちょっと見下していたようなところがあります。しかもこの百人隊長というのはローマ人ですから、ユダヤ人からするとですね、自分たちの国を占領しているローマ帝国の軍人さんということで、敵とみなしてもおかしくないような人なのですが、しかし長老たちが言うには、イエス様ぜひ治してくださいと、この人はイエス様あなたにそうしていただく資格がありますと、そして国民を愛し、ユダヤ人を愛し、私たちのために街道を建ててくれましたと褒めたたえるんですね。それを聞いてイエス様は出かけます。6節の前半、そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。百人隊長はですね、その時にもう一度使いを出してくるんですね。6節の後半、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。この後の言葉はですね、ちょっと百人隊長の遠慮だと思います。ローマ人であることの自覚と遠慮が現れています。6節の後半、主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありません。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ローマ人である私のところに、ユダヤ人のラビであるイエス様、あなたが来ちゃいけませんと百人隊長は遠慮するんですね。 今日のテーマは7節の後半から8節になると思います。7節の後半、ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。権威あるあなたのお言葉をいただければ、私のしもべはきっと治ります。そう百人隊長は主張をするわけです。さあ結果は9節と10節です。9節、イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。イエス様はその百人隊長の信仰を称賛し、そしてしもべはイエス様の癒しによってすっかり治ったということが、このストーリーのおしまい、締めくくりになります。ざっとストーリーを見てみました。いくつか深く考えてみたいと思います。まず百人隊長というのはどういう人だったんでしょうか。以前にも申し上げました、別の聖書にはですね、百人隊長が3人ぐらい有名なの人が出てくるんですけれども、今日はそのうちの1人を扱っているわけですけれども、以前別の百人隊長の箇所からメッセージをさせていただいた時にも言いましたが、百人隊長はアメリカンエクスプレスカード、通称アメックスカードというクレジットカードのシンボルになっている人たちなんですね。アメリカンエクスプレスカードを見ますとですね、そのクレジットカードの表面にトサカ頭のヘルメットをかぶった横顔の男性の絵があると思うんですけれども、あれが百人隊長なんですね。古代ローマ帝国の百人隊長、聖書とは関係なくローマ帝国を支えた優秀な人たちとして、アメリカンエクスプレスカードは自分たちの会社のシンボルに百人隊長を採用したんです。ローマ帝国を支えた忠実さ、誠実さ、そして信頼のシンボルとして百人隊長は考えられました。百人隊長はいわば日本に住む人たちに分かりやすく言えば侍なんですね。江戸幕府は侍が支えました。古代ローマ帝国は百人隊長が支えました。そんなふうに考えていただければと思います。そしてこの今日出てくる百人隊長はですね、おそらく本国イタリアのローマから遠いこのイスラエルの国に派遣されていたんですね。それも、その名の通り100人の部下が自分の元にいてですね、その部下たちとともにだいたい101人でですね、この国にやってきた。そしてローマ帝国のために働いていたわけですけれども、そのうちの一人が病気になってしまったということです。そこまでこの百人隊長の人物像というかプロフィール、これまでの人生に思いを馳せますと、長老たちにここまで尊敬され愛されているというのは大した人物であっただろうなと思います。この敵国ローマ帝国の侍である百人隊長が伝令をしてくれと言えば、もうユダヤ人の長老たちはもう喜んでそれをし、熱心にイエス様にこの人をどうか助けてくださいとお願いしたんですね。もうユダヤ人たちを愛し、そしてユダヤ人のためにユダヤ人たちが街道、この神を礼拝するための街道を建ててくれた、そういった地元での本当に愛され尊敬される普段の行いがあったのだと思います。またこの百人隊長の中にもですね、誠の神様を信じる信仰が芽生えていたのだと思います。さて 次に注目したいのはですね、今日のテーマに関わることと思いますが、7節の後半から8節にかけて、ただお言葉をくださいというところから始まる百人隊長の信仰、御言葉で変わるという信仰です。御言葉さえいただければ、お言葉さえいただければ、私のしもべは治るとこの人は考えたんですね。言葉が人を癒す、言葉が人を変えると百人隊長は考えました。と申しますのはと8節に言って、その理由を、なぜそう信じるかの理由も彼は語っています。百人隊長が行けと言えば行く、そしてこれをしろと言えば言葉で部下たちはその通りにする、まして私の言葉で、その通りになるのであれば、私よりも権威あるイエス様、あなたのお言葉であるならば、病気を治れと言ってくださればその通りに治るはずだと言うんですね。そしてこの信仰を受けて、この言葉を受けて、イエス様は素晴らしい信仰だと褒めてくれたわけです。言葉には力があります。私たちは言葉一つで人を落ち込ませ傷つけることもあれば、また反対に言葉一つで私たちは人を励まし力づけ癒すことができます。言葉には力があって、神様は光あれという言葉から始まって、文字通り言葉で世界を作られました。私たちもある意味においては言葉で新しく世界を作っていくことができます。世界を言葉で変えていくことができる。言葉で逆に世界に分裂や痛みをもたらすこともできます。百人隊長は言葉には力があるということを知っていた。さらに彼の非凡なところは、イエス様の言葉であればさらに力があるという期待を持っていた。私たちもですね、この百人隊長に倣って、言葉には力がある、まして神の言葉には力があるという信仰を持ちたいと願います。それでは関連する聖書のお言葉を開きたいと思います。マタイの福音書の4章の3節と4節を読みたいと思います。ルカの福音書7章に後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、マタイの福音書の4章の3節と4節、スクリーンにも出てまいります。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。4章の3節と4節、マタイの福音書4章の3節を私が読んで、4節を皆さんで読んでくださったらと思います。よろしいですか。マタイの福音書4章の3節と4節、すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。3、はい、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。アーメン。ありがとうございます。イエス様が荒野において試みるものと、ここには書いてありますし、悪魔とも書かれてありますけれども、悪魔から誘惑を受けるという場面があるんですね。福音書の中でも、有名なクリスチャンでない方でも、聖書を開いたことがない方でも、そういうのが新約聖書にあるよっていうことは知っているなんてこともあります。そんな有名な箇所ですね。悪魔がイエス様を3度誘惑する。そのうちの一番最初の誘惑が、あなたが神の子であるならば、この荒野にある石をパンに変えなさいと、パンになるように命じなさい、祈りなさいという誘惑でした。そうすればお腹が空いているけれども、そのパンを食べられるし、あなたが主張している、あなたが神の子だということを証明できて、人々 があなたを信じるようになって一石二鳥でしょうという誘惑なんですね。しかしイエス様はそのようなマジックショーのような手品のような魔法のようなことで証をすることを望んでいらっしゃらなかったので、この誘惑を退けました。イエス様の誘惑を退ける言葉が、この人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという言葉でありました。人はパンだけで生きるのではなく、そうです、私はどちらかというとご飯派ですというのではありません。私顔見えないんですけれども、皆さん笑ってくださっていますかね。一人でマイクに向かって淡々と喋っているので、こう何がそちらで起きるのかちょっとわからないところもありますが、ともかくですね、そういう意味ではなく、人は肉体的なことが維持できればいいというのではなく、パンだけで食料だけ食べていれば生きられるというのではなく、言葉が必要なんだ。しかも神様のお言葉が、神の口から出る一つ一つの言葉が人間を生かしているんだというんですね。これがイエス様の主張でした。イエス様の主張と百人隊長のただお言葉をください、そうすれば私のしもべは治るはずだという信仰にぴったりと一致するものを感じることであります。私たちもパンだけで生きるのではなく、神の口から一つ出る一つ一つの言葉で生きる、いや、そうなっている、そう神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされているということを覚えたいと思います。ルカの福音書の7章に戻っていきます。今日は百人隊長の信仰、特に7章の7節の後半、ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してくださいという、百人隊長の言葉に注目をしてきました。2019年の最初にですね、今年1年を導くお言葉を皆さんに祈っていただきました。そして祈って御言葉を与えられたいと願って祈って、そしてこれかなと思うものを提出していただきました。もうこういう作業に慣れていらっしゃる方もいると思いますし、こういうのが初めてで、御言葉がなかなか与えられた、そんな気がいたしませんと、そういう方もいらっしゃったことですけれども、このまた与えられた方の中にもですね、ビカビカッと雷に打たれるようにして直接聴覚にですね、神様の言葉が聞こえた、そういう体験をした人はいないと思うんですね。そういうことが全く起こらない、絶対起こらないと言っているのではなくて、めったにそういうことは起きるものではないと思うのです。祈って、そして私たちの心に不思議と響く言葉が与えられる、神様がきっとこのことを今年求めていらっしゃる、この言葉のに表されていることを神様が願っていらっしゃると、この腑に落ちる、そんな気持ちになる、そのような形で御言葉が与えられた人がほとんどだと思います。そういった体験をこのなさったならば、非常にこの試みは良かった、成功したと言えると思います。目に見えない神様を信じ歩んでいくというのは、そのように祈って御言葉を与えられるという経験を繰り返して習得していくものなんですね。御言葉を与えられるというのは、教えられて学ぶことができて習熟していくプロセスであります。ですから、そのようなことを今年の初めに皆さんが経験なさったことは非常によろしかったと思います。2019年、このように御言葉を願い祈り求めて与えられる、そのことを繰り返して歩んでいきましょう。 最後に一つ例え話をして終わりに、今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。人間から言葉を奪う実験をした人物が人間の歴史にはですね、いるんですね。今から1000年ほど前の人ですけれども、神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ2世という人ですね。この人のことはあまりよろしくないというか模範にならないと思うので覚えなくて良いと思いますけれども、彼はあらゆる種類の人体実験を行ったそうです。そしてこの実験はその中の一つです。一切人とコミュニケーションをしないで育った子どもは自発的にどんな言葉を話すようになるだろうか。彼はそんな疑問を持ちました。彼は漠然と、赤ちゃんたちはですね、言葉を与えないで隔離してもですね、自然と何か言葉のようなものを話し出すだろうと信じていたんですね。そして実験をしました。50人の赤ちゃんを集めて隔離して育てました。話しかけてはいけないという命令が下りました。面倒を見る際、一切語りかけない、触れ合いをしない。そうするとどうなったでしょうか。この赤ちゃんたちは十分な栄養を与えられましたが、言葉が与えられなかった。するとこの赤ちゃんたちは全員亡くなってしまったというんですね。なんと愚かな王様でしょうか。なんと残酷な話でしょうか。そしてこの実験は、人は語りかけてくる言葉によって生きているという事実の一つの証明になったと言われます。私たちは言葉によって生きています。誰しもが何らかの語りかけを必ず必要としています。そして親からの言葉を赤ちゃんが必要としているように、私たちも父なる神様からの御言葉を受け取ることなしに生き生きとした信仰で生きていくことはできないです。どうぞ今年1年御言葉を求めて、神様から御言葉を与えられて歩むお一人お一人でありますように、一言お祈りをいたします。愛する神様、愛する方々と今日は場所を違えましたけれども、このようにあなたの尊い御言葉を共に分かち合い学べたことをありがとうございます。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとイエス様はおっしゃいました。また百人隊長は、ただお言葉をください、そう人生の危機に陥った時にイエス様に向かって叫びました。私たちも神のお言葉によって自分は生きている、その信仰によって神様にお言葉を祈り願い求める1年間であらせてください。お一人お一人がその試みの始めとして、新年にお言葉が与えられたこと、また今祈っていることをありがとうございます。どうぞあなたのお言葉通りの1年になりますように。今週1週間もお一人お一人を祝福し、守り導いてください。今天の窓を開いてくださって、お一人お一人の心に神様の愛と祝福を豊かに注いでください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。